ネガティブな話題で過去最高を記録しましたっていうのをそろそろやめた方がいいんじゃね。7月24日更新 DY のパルベライズビート第701回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティ DY です。なんて言うんでしょう、頭の位が1個上がったのでやっぱり言い慣れないですね、700回目ってね。701回目でございます。まあコロナウイルスがえらいことになっておりますね。皆さんがお住まいの地域も、大変なことになってるんじゃないかと思いますけれども、東京が収録日時点で2万2000人超え、大阪も2万2000人超えで、愛知県、我が愛知県に至っては1万3000人超えということで、歯止めが効きません。第7波パネーっていう状況になっておりますけれども、まあ僕のふるさと大分県を見てもやっぱ5000人ぐらいで推移しているので、もうなんかどこに逃げようとどこに行こうとなんか同じな感じがしていてですね、まあなんかこれでね、またちょっとこう第7波、えらいことになってきたので緊急事態宣言がうんぬんみたいな話にもなっていくのかなっていう懸念もありますが、もう無理でしょう。止めない方がいいよ、いろんなことをね。なんか、GoTo トラベルというか、その旅行終わりみたいなのをやめますっていう政府の方針出ましたけど、もうなんかね、もうみんな3年目だからさ、やるべきことは本当にもうやってると思うんですよ。もう相変わらずね、コロナはただの風邪って言ってる人もいますけど、基本的にさ、皆さんマスクもね、きちんとしてるだろうし、手洗い消毒、うがい徹底してると思うので、本当にやれるべきことはもうこれ以上ないんじゃないかなって思うんですよ。もうとにかくもう手をアルコールでつけながら歩くとかもうそれぐらいしかないんじゃないですかね。検温もみんなやってるだろうしさ、それでもこれだけ人数がドカンっていっちゃうっていうのはやっぱりもう共存していくしかないと思うんですよね。で、ここでまた世の中の流れを、まあ、経済的なものとか、そういったものを止めてしまうと、またね、いろんなものが値上がりしちゃったりだとか、そういうことにつながっていくんじゃないかなっていう気がするので、もう本当にね、とにかく我々はできることを徹底するっていうことに尽きると、思います。それでもかかってしまったら、まあ、しかるべき行動、しかるべき、ところに連絡をしてっていう形になると思うんですけれどもね。ただね、こうやって第7波、来てるじゃないですか。で、気持ちはわかるんですよ。ただ、なんか、あんまりにも、過去最高を記録しています。過去最高を記録していますって、連呼されると、なんか、ちょっと違うかなっていう気がしていて、気持ちはわかるんですよ。で、数字的にも偉いことになっているのは、認識しているんですけども、危機感を煽りたいんだと思うんだけど、逆になんかさ、過去最高すごくね、パネくねみたいな人とか、一部いると思うんだよね。コロナパネっしょみたいな。ね、ちょっとチャラい人々が、なので、なんか例えばさ、なんかスポーツ選手がホームランの新記録出しましたとか、ハットトリック成功率何回しましたとか、そういう新記録、更新しましたっていうのはすごくおめでたいことだし、まあ、この間ね、羽生選手が、プロに転向するっていう話題もありましたけども、やっぱりね、4回転半を成功させましたとか、記録を更新しましたっていうのはなんか、すごく明るい話題なんだけど、こういうなんかネガティブなニュースで、最高記録ですって言われると、ちょっと違和感があるのは私だけでしょうか。その辺のご意見。お聞かせ願えればと。難しい話だけどね、これもね。は はい、ということで、パルベライズビート、今回も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。私たちはどこから来て、どこへ帰っていくのだろう。DY サードアルバム、ディープホライズン。パラビの広場。番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛にいただいたメッセージを紹介しております。はい。定期的にパルベライズビート的にはやってくる、今日は体調の悪い隊長さん特集でございます。特集？2通いただいております。メールフォームからいただきました。まず1通目。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。ありがとうございます。699回で au の通信障害のお話をされていました。はい、しましたね。私も au です。あ、そうですか。土曜日のお昼休みに、ネットニュースを覗いてみたら、au の通信障害が発生中の見出しを見かけた。でも、この時はデータ通信は生きてたので、あまり気にしてなかったです。同僚の au ユーザーもデータ通信はできてるみたいでしたが、気になって電話をかけてみたら、繋がらない。私の携帯も通話が繋がらない。LINE や Twitter、ニュースサイトなどは繋がる。で、翌日曜日。はい。データも全くつながりません。午前中は全くダメ。午後になってからデータ通信だけは1分つながって30分切れるを繰り返しました。なんなのこれ。ISDN なの。ね、夜11時過ぎると、なんだっけ、コミコミプランじゃない、なんだっけな、11時過ぎたらとにかく安くなるから、みんながネット使い始めるから、なんなんそれ。4日月曜日、朝から通話時は繋がらない。データもダメ。Wi-Fi は繋がるけど、4G は全くダメ。お昼過ぎには回線は繋がったという書き込みを見ましたが、午後からもデータ通信は途切れ途切れだけど繋がるようになったけれど、通話だけは21時過ぎても繋がらず。5日火曜日、朝からは元に戻りました。今回私は実害はなかったですが、今回の au はあかんと思いました。発生翌日にお詫び会見をした社長が質疑応答でペーパーを見ずに、技術的なことを的確に答えててすごいとか称賛されてましたが、いやいや、我々一般市民は技術的なことはわからん。そんなお詫びよりも早く通話だけでもどうにかしろと思ってました。そのためにお金を払っているのだから、愚痴と愚痴だけで申し訳なかったです。以上、隊長でした。PS、700回おめでとうございます。ありがとうございます。この PS で、っていうのがついてるのがね、なかなかミソだと思いますけれども、どうもありがとうございます。あれもダメだったんだ。ネットもダメだったんだね。もう完全アウトじゃないですか。文鎮じゃないですか。ね、携帯電話文鎮化現象があちこちで発生したんですね。ああ、それは大変でしたね。さっきちょっとありましたけれども、1分繋がって30分繋がらない。本当に ISDN かって言いたくなりますけど。ね、なんか僕もよくわからんですけど、交換機をちょっとメンテで交換するのに、失敗したのが原因とかいう話らしいですね。うん。で、社長も会見されてましたけども、技術的なことは、カンペを見ずに、言ってたということですが、まあ、確かにね、オタクかスネオかぐらいしかわかんないですよね、あの話はね。うん、でも、まあ、なんて言うんですか、社長自身がさ、別に関わってた話ではないんだけど、矢面に立つのがね、社長っていうのはなかなか気の毒で、まあ、そういった意味では、きちんと技術的なことをね、カンペを見ないで答えられてたっていう面では、まあ、 良かったのかなと思いますけれども。まあ確かにね、3日4日こういう状態っていうのはよろしくないな。まあ再発防止とかに、努めていただきたいなと思いますけれども、翌週、ドコモも通信障害やってたね。まあちょろっとでしたけどもね、話題になってました。で、ニュースを見ていたところですね、どうも、au からドコモに乗り換えるユーザーが殺到したためにっていう、まあ噂ですよ。噂でちらっとそういうのを見かけて、ああ、やっぱ、ああいうことが起きると、嫌だよねっていうので。でね、僕冗談で、来週はソフトバンクかななんていうふうに言ってましたけども、ソフトバンクは今のところ通信障害なくやってる感じですけども、まあでも本当にライフラインなので、ね、あと、あれですよ、携帯だけじゃなくてさ、ATM とか、ね、あの辺もなんか止まっちゃったっていうね、地方銀行の ATM が止まっちゃったなんていう話もありますので、本当に、事故防止、徹底していただきたいな。多分これあれなんじゃないかな。行政指導もそうだけど、調査委員会入るんじゃないかな。うん、なんて思いました。はい、隊長さんありがとうございますと言いつつ、次も隊長さんです。はい、愛媛県在住の体調の悪い隊長です。700回聞きました。ありがとうございます。普通だったでしょう。ね、これがパラビですよ。ブラックモンブラン。知らん、わら。全く知らん、わらわらわら。で、ググってみたら、見たことある。昔、妻がよく買ってきてた。妻はアイス大好き。ナッツがコーティングされてるやつですね。そう。先週さ、僕アーモンドって言っちゃったんだよね。ナッツです。はい。ごめんなさい。つか、今日、近所のドラッグストアコスモス、本店は福岡で探したら売ってた。ありがとうございます。ちょっとここで切りますね。ドラッグストアコスモス懐かしいなぁ。大分にもね、結構ありまして。お世話になりましたよ。安いんだよね。いろんなものがね。まあ、ドラッグストアだから、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、冷凍食品とか、あとお米がね、安くて。ね、なんていう品種だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、美味しいんだよ。結構。すごい美味しいの。どっかね、山形かどっかのお米だったと思うんですけどね。うん、懐かしいですね。コスモス。愛媛にもあるんですね。はい、続きです。アイスの話題といえば何度も話しているので聞いたことがあるかもですが、愛媛県新居浜市で働いていた頃の話。夏の暑いある日、午後の休憩で工場長、おい隊長、ケーキ買うてこいと言われたので、この暑い日にケーキ？と思いつつ近所のお菓子屋さんへ人数分のケーキを買い、会社に戻ってケーキを渡すと、工場長が一言、ん？ケーキ？お前、ケーキ買ってきたんか？と文句を言われ、工場長、あ、お前、松山出身だったな、仕方ない。と、場内放送で、みんな、集合、ケーキ買ってきたぞ。仕事を一時中断して集まった先輩方。そして、事務所でケーキの箱を見た瞬間、口々に、ケーキ？このクソ暑いのにケーキ？なんでケーキ？と散々文句を言われました。ケーキはケーキなんだがなぁと思いつつケーキを食べました。みんな食べ終わってから仕事に戻ったのですが、それからは私におやつを買ってくる当番は回ってきませんでした。1年ほどして知ったのですが、新居浜市から西条市の一部ではアイスクリームのことをアイスケーキというらしい。略してケーキ。ガリガリ君などの氷アイスもケーキ。もちろん、ショートケーキやクリスマスケーキもケーキ。だそうです。以上、隊長でした。これは、納得いかん話だね。ありがとうございます。そっか、難しいな。ニュアンスでみんな受け取るのかしら、新居浜の人は。ね、夏の暑い日にケーキ買うてこいやって言われたら、あ、アイスのことなんだなって脳内でこうチェンジできるのかな。うん、ね。ただ夏に誕生日の人とかがいてさ、 フラットな会社とかだと、ちょっとささやかだけど、みんなでこの社員の、お祝いでもしますかみたいな感じで、ね、ちょっとみんな会社ね、仕事終わり集まって、つってケーキ買ってきたよって。で、今日何々さん誕生日だから、みたいな、そんな職場なかなかないと思うけど、アットホームなね。うん。おめでとうっていう時も、ケーキ。だから、夏、誕生日の人は、どう住み分けてるのか、ちょっと、気になりますね。職場じゃなくてさ、職場じゃなくても、その、ご家庭でもさ、まあ、ご家庭の場合はあれか、まあ、お母さんなり、ね、お父さんなりが、買ってきたりするから、別にわざわざケーキ買ってきてね、今日、娘誕生日だからとか、そういうふうには、言わないのかもしれないですけど、うん、難しいな。ね、こう、地方独特の言い回しとか、表現とか、ジョークとか、なかなかね、難しいところがあって、僕がね、名古屋に来て、初めて教わった、まあ、上トークというか、そういうのがありまして、まあ、我々ね、お年寄りを相手にするお仕事、だったりするので、DY さんね、こういう、会話が、お客さんの口から出たら、うなずいたり、同意したりしちゃダメだよっていうのを、教えてもらったんですけども、やごとが近いからね、っていう、上トークがあるんです。で、もう私もそろそろやごとが近いからって、いう風に使うらしいんですね。で、それに対して、ああ、そうなんですね、そうですよね、とか、ああ、よかったですね、とか、まかり間違ってもそんなことを言ってはいけない。で、なんでかっていうと、矢事っていう場所には、火葬場があるらしいです。はい。なので、まあ、よかったですね、矢事が近くてなんて、もう、まかり間違っても、お客さんにそういう風に返してはいけないと。いうことを、先輩に教えてもらいました。まあ、矢事だけじゃないみたいなんですけどもね。主に有名なのは矢事っていうことのようで。うん、難しいな。あと、ね、九州で言うと、まあ、九州、関西もそうか。直すとかね。しまうことを直すっていうんですけど。え、直しといてって言われても、これ壊れてないけどな、みたいな。スプーン直しといてって言われて、え、スプーン曲がってないし、俺、ミスターマリックじゃないし、みたいな。ね、ことを思う人もいるみたいです。あとね、衝撃的だったのが、ほかしといてって関西の人言うんですよ。で、まあ、捨てといてってことなんですよね。確かね、なんか小学校の時の、国語の実感に教科書に書いてあったものなので、知識としては知ってたんですけど、その国語に書かれてた方も、ほかしといてって言われて、壊れたものをほかしといてって言われて、その人は、え、これもう使えなくね？でも、ほかしといて。うん、そうか、と思って、しまっといたんですって。そしたら、まあ、保管すると思ったんですね。そしたら、え？あ、そっか。あなたこっちの人じゃないんだよねって後日言われて、ほかすって捨てることなんだよって言われて、あ、なるほどって言うので、なんか、そういうのが国語の授業教科書に書かれてあったっていうことがありましたね。なんか、そういった意味じゃさ、いろんな地方独特の言い回し、方言、面白いですよね。面白いからこそ、なんか、風化させちゃいけない。ねえ、日本って、地図で見るとすごい小さな島国ですけど、あんな小さな島国ですらさ、北から南までいろんな土地があって、いろんな、ね、方言があってっていうのは面白いですよね。うん。愛媛の言葉って、パッと聞いた感じ関西弁ですもんね。パッと聞いた感じね。全然違うんだけど。うん。なんて思ったりしましたけどもね。矢野ひろみさんはお元気でしょうか？わかるかな？矢野ひろみって言って。愛媛の話長いですか？ちょっと愛媛にはね、思い入れがあるというか、大分にいながらにして割とお世話になった、県なのでですね、愛媛行きてえな。 はい、以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、リスナーの皆さんから番組宛てにいただくメッセージを紹介しております。番組を聞いて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。メッセージテーマを久しぶりに募集したいと思います。夏ですので、夏の匂い対策、皆さん何かしてますか？教えてください。汗臭い、もう汗臭い自分が嫌ということで、自分で自分が汗臭いと思っているということはですよ、やっぱ周りも汗臭いと思ってるんじゃないかという気が最近しておりまして、どうしたらいいのかな。まあ、香水とかね、84とか割と頻繁にシューってやるんですけど、それでも帰る頃には汗臭い、どうにかしたいということで、何か皆さん対策していることあったら教えてほしいなというふうに思います。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしますので、この後も引き続きパルベライズビートで お楽しみください。 CM。世界は空でつながっている。DY プロデュースチョッパー .jp 青空、 iTunes ほか各種ミュージックストアよりダウンロード販売中。パラビ図書館。はい、メインのコーナーです。今回はパラビ図書館のコーナーをお送りしたいと思います。僕 DY が読んだ本、見た映画、見たドラマ、新旧問わずに紹介していこうというコーナーでございます。本題に行く前に、このコーナーの関連企画として行おうと思っております。新ウルトラマンナイトね、皆さんもうご覧になったでしょうか。今ですね、新ウルトラマンを、劇場で見ていただくと、もう切り替わってると思うんですけども、7月8日から21日まで、本編終了後にメフィラス星人の回ね、33話禁じられた言葉っていうのが劇場の大スクリーンで流れるという企画をやってました。で、22日からは、さらばウルトラマンですね、第39話ゼットン編ですね、こちらが放映になるそうです。ゼットン編は見に行きたいですね。新ウルトラマンもう一回見に行きがてらね、ちょっと見たいなっていう気もしなくもないですけども、まあちょっとなー、時間ないなブルーレイとかがね、今後ね、シングルトラマン出てくると思うんですけども、入れてくださいお願いします。もうウルトラマン全話コンプリートのボックスとかいらないから、とりあえず、メフィラスとゼットン入れて、お願いします。まあなんかありそうですけどね。まあでも、問題は権利関係ですね。この辺ね。どうなんでしょうか。映画館では上映できても、ということがあるかもしれませんが、まあそんな話はいいとしてですね、新ウルトラマンの話をみんなでしようという企画を、予定しております。現時点でですね、テレビ地上波で、新ウルトラマンが放映された後のタイミングでと思っておりますので、まだだいぶ先です。ですが、もうね、映画館で新ウルトラマンを見て語らせろと、俺に語らせろという方はぜひ、ご応募いただければと思います。メールフォームの方にね、新ウルトラマンという項目を設けておりますので、そちらからご応募ください。スカイプ ID が必須になります。もしよかったらね、一緒に語りましょう。まあ、5人ぐらいでワイワイできたらいいかなというふうに思っておりますので、お誘い合わせの上よろしくお願いします。一応エントリーしていただいて、まあその辺でね、また地上波で放送があった時に、スケジュール調整などさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、では本編に行きたいと思いますけれども、このコーナーにもね、お便りが来ておりまして、珍しく 映画の紹介のお便りです。ありがとうございます。パラビネームリンゴウサギさんです。もう本当に感謝感謝、ありがとうございます。さすがパラビ図書館の2でございますね。はい、ありがとうございます。テルミー、ヒデと見た景色を見ました。ファンというほどではなかったけれど、若かりし頃の自分に寄り添ってくれた人であり、音楽だったので、とても懐かしかったです。一曲作るのにも様々なこだわりや葛藤があるのですね。音楽を生み出す人をつくづく尊敬。当時のライブ映像も流れて、思わず一緒に歌いそうになりました。ネタバレになるので詳細は伏せますが、惰性で生きている自分に突き刺さるセリフもありました。数日は心に刻んでおきたいと思います。身近、混沌としたご時世ですが、ずーっと向こうにある未来を信じてみようかなと思える映画でした、ということでいただきました。僕はね、このメールをもらった瞬間にマジかって叫んでしまいましたね。あの、 YouTube でさ、予告が上がってましたでしょ。で、ちょうどなんかヒデの命日の前後ぐらいに映画やるよっていうので、角川でしたよね、配給がね。で、ヒデの映画やるんだって思って、あの、おすすめで出てきたんですよ。なんか多分あの、僕 X ジャパンとかの動画をよく見るのでそれでね、おすすめしてくれたんだと思うんですけども、え、マジかと思って、で、トレーラー見たら面白そうなんですよね。で、一応なんかそのトレーラーを見る限りは、あの、ヒデが亡くなった後の話なのかなっていう印象を受けたんですけど、リンゴウサギさんのお話を見るにつけ、どうもそうでもないのかなという気がしておりますが、うん、まあヒデはかなりこだわる人だったみたいですからね、音楽制作にあたってはね。まあ、映画に、あの、そのモデルというか、出てるかどうかわかんないんですけども、イナさんっていうね、人と一緒に主に共同作業で作っていらして、で、後にね、スプレッドフィーバーっていうバンドを作ることにもなるんですけれども、いや、これね、見たいんだわ。むちゃくちゃ見たいんだけどさ、まあ、さっきも言いましたけども、ね、いかんせん時間がないもので。ほんとね、休みの日は、病院で潰れちゃう感じなのでね。うん、そのヘルパーさんともね、お話をしてたんですよ。ヒデと見た景色見たいんですよね、っていう話はしてたんですけども。なかなかちょっと、そういう機会に恵まれなくて。これは、ぶっちゃけブルーレイ待ちかなってちょっと思って、てますけど、でも見たいと思ってます。津田健次郎さんがなんか出るんでしょ？ねえ、ザラブ。何でも、何でも、ウルトラマンにつなげるなよって。私の名はザラブ、ね。津田健次郎さんいいよね。なんかいい味出してます。だから何の役なんだろうなと思って。レコード会社の社長？まあ、ウィキペディアを見てもいいんですけど、ウィキペディアってひどいのがさ、シン・ウルトラマンの時も思ったけどさ、ほぼほぼ全部書いてあるじゃんね、ネタバレを。まあ、最初にもちろん書いてますよ。この記事はネタバレを含む可能性がありますって。可能性どころの話じゃなくて、もう全部書いてるじゃんって思ってしまうのは私だけでしょうか。でもよかったですね、リンゴウサギさんね。割と公開直後に、見られた感じでしょうかね。7月の、8日かなんかでしたよね。確か公開日がね。いやー、よかった。あと気になってるのがさ、もう、ヒデの映画なので、まあもちろんね、ヒデが中心に描かれてるとは思うのよ。思うんだけど、ヒデといえばね、本当に、なんて言うんでしょうか、こう、欠かせないエピソードがあって、僕はこのエピソードを、なんかね、日本テレビのドキュメンタリー番組あるじゃないですか。あの、日本テレビ版ノンフィクションみたいなやつ。あれで見て知ったんですよね。岸真由子ちゃんっていう当時15歳で X ジャパンが大好きで、特にヒデが大好きっ ていう、まあ、当時ね、中学生の女の子がいて、難病なんですよ。ライソゾーム病っていう有効な治療方法もなくて、本当にこう、まあ、骨髄移植をすればなんとか助かるかなっていう、そういう難病に侵されていた女の子がいて、で、まあ、ね、限られた命の中で、彼女は一生懸命 X が好きで、X ジャパンが好きで、ヒデさんのことが好きで、もうあれだけ夢中になってるあの子を、なんとかコンサートに連れて行きたい、ヒデに会わせてあげたいっていうので、何かいい方法はないだろうかっていうところで、お母さんが奮闘されて、そんな中でメイクアウィッシュっていう団体と、団体のことを知るんですね。で、障害とか難病を抱えた子供たちに夢を叶えるっていう、そういう NPO かな?団体があるんですけども、そこにお手紙を送ったら、そこ経由でヒデさんのとこに話が行ったらしくって、ごめん、岸真由子ちゃんの話だけでこのコーナー終わる。もうダメ、ダメだ。ダメだけど語らせてくれ。頼む、語らせてくれ。ヒデさんの事務所に話が行って、俺会うよ。その子、コンサートに招待するよ。っていうので、95年かなんかの大晦日の X ジャパンのコンサートに、その子を招待したんですね。うん、で、その、ライブを、まあ、東京ドームだったかな?ライブを見て、で、その後に、楽屋来てくださいって言って、で、その日までにね、岸真由子ちゃん、不自由な手でね、ヒデに渡すんだっつってね、マフラーを編むの。で、そのヒデの楽屋に行った時に、来てくれてありがとう。ヒデは声かけて。で、そのマフラーをね、渡すシーンも、ちゃんと、カメラが入ってね、これ、受け取ってくださいって、ヒデに渡して、え、これ、僕にくれるのって。で、ヒデ、受け取って、で、お母さんが、一生懸命作ったんですよ、っていうのを、ヒデさんに伝えて、あ、そうなんだ、つって、その場で開けて、マフラー巻いて、どう?似合う?で、その後、二次会に、彼女を招待して、X ジャパンの。で、この子、俺のダチって言って紹介したっていうね、エピソードがあって、それも好きなんだけど、その、翌年だかに、岸真由子ちゃん、危篤状態、あ、骨髄移植を受けたんだ、結局。骨髄移植を受けたんだけど、拒絶反応がね、すごくて、で、もう本当に、もう高熱が何日も下がらなくて、意識も戻らなくて、もう頼むから、もう一回だけでいいから、ヒデさんに声をかけてもらえないだろうかっていうのを、その団体を通じてね、こう声を、ヒデさんの事務所を通してもらったら、ヒデがその日の仕事を全部キャンセルして、病院に、今から僕行きますから、二つ返事で。で、まあ、無菌室の中でね、岸真由子ちゃん、危篤状態のまま、ずっと、いたみたいで、まあ、多分インターフォンっていうの?真由子ちゃんに聞こえるように、こう、マイクを、セッティングして、で、ヒデが、ずっと、真由子ちゃん、大丈夫だからね、俺、ここにいるから、で、朝まで声をかけ続けて、もう絶対今夜が山ですって言ってた山を越えたんだって。もうちょっと泣けてきちゃった。ごめん。もうね、そのエピソードもね、ドキュメンタリーを見て、僕本当にね、すげえ人だなって思ったの。だから、本当にヒデがその亡くなった。ね、自宅のドアでタオル巻いて、こう、亡くなってたっていうのを聞いて、一番に思い浮かんだのはその岸真由子ちゃんのことだったんだね。で、いや、絶対自殺なんかしないよ。ヒデはそんな人じゃないって。うん。 で、まゆこちゃんね、結局、ごめんね、ちょっと、泣けてきちゃって。弱いね、こういうのね。まゆこちゃん、ね、お葬式にもね、参列することができて、ヒデがそんなはずがないって、ね、涙流してましたけどもね。その岸まゆこちゃんも、2010年だかぐらいにね、肺炎だったかな、お亡くなりになって。で、今お母様がカフェを、確か横須賀の方でね、されてるっていう話を、まだ続いて、いらっしゃいますかね。コロナ禍で大変だと思いますけど、レモネードっていう確かカフェをやってたと思うんですけど、一回機会があればね、お会いしたいなーっていうのが僕の中にはずーっとあるんですけどね。ごめんなさい、ちょっともうこれだけで泣けてきちゃった。何が言いたかったかっていうと、多分取り上げられてないだろうけど、ちょっとでもさ、一瞬でも岸まゆこちゃんのことをちょっと取り上げてくれたら、くれてたら嬉しいな。でも、これだけで映画一本作れちゃうレベルだもんな。どこ？やっぱさ、シン・ウルトラマンの時も思ったけど、やっぱね、どこを削ぎ落としてどこを残すかってすごい難しいと思うのね。だから、やっぱこの映画を作るにあたり、本当にね、いろんな権利関係もクリアしなきゃいけないだろうし、ね、地元の方とか、ご親戚の方とか、それこそ事務所の方とか、バンドのメンバーの方とか、いろんな方たちへの取材から、この映画は作られたんだと思うので、大切にね、作られた映画だと思うので、まあ、ちょっと岸まゆこちゃんの話でちょっとうるうるしちゃいましたけども、よかったですね、リンゴウサギさんね。で、最後の僕ね、文章、このリンゴウサギさんのね、文章にちょっと感動したんですけど、ずっと向こうにある未来を信じてみようかと思える映画でしたっていうことでね、いい感想を持たれたなっていうふうに思いました。なんか本当にね、こういう今ね、本当大変な感染者数、もうね、毎日のように最高記録言われてて、でもそんな中でも経済を止めるわけにもいかなくて、で、日本もさ、いろいろ物騒じゃないですか。なんか元総理が撃たれたりとかさ、この間秋葉原でも人が刺されたみたいな、のがあったじゃない？で、電車の中でガソリン撒いてみたりとかさ、心療内科でガソリン撒いて火つけてみたりとかさ、なんか、なんでみんなそんなもの持ち歩いてるのっていうのがとても疑問なんだけど、でも、なんか、明日は我が身かなって自分もなんか思う中で、ちょっとでもなんか前向きになれることが、まあこういう、だからエンターテインメントの力って本当に今大事というか求められてることじゃないかなって思っています。まあ音楽しかり、映画しかり、アニメーションしかり、漫画しかり、小説しかり、なので、本当にね、皆さん、できる限りね、なんか、その作者の方に、お布施が行くように、みんな頑張ってね、物を作っているので、物をね、一個生み出すのって、リンゴウサギさんも書いてらっしゃいますけども、本当に、まあ、多分ね、メンバーの人はいろんな苦労もありながら、でもその苦労を苦労と思わずに、もっとこうした方がいいんじゃないか、もっとこうした方がいいんじゃないかっていう、その高みを目指して、より良いものを作ろうと思って、悩んで、楽しんでやってると思うんですよ。なので、そういう人たちって、基本的にはさ、やっぱ、出来高の世界だから、我々みたいに固定給でね、きっちり、毎月きっちりとしたお金がもらえるわけじゃないので、今例えばトップで走ってるミュージシャンの方とか、小説家の方も、まあ、この間、直木賞ですか？発表がありましたけれども、いつ転落って言っちゃ失礼かもしれないけど、本当にそういう状態、綱渡りの状態でやってると思うんですよ。うん。で、今さ、なんか、問題になってるじゃん。あの曲、 あのバンドのパクリなんじゃないみたいので、またなんかそういう話が出てきたかってちょっと思ったりもしてますけども、なんかそういうことを言わずにさ、純粋にもっと楽しめないかいって思ったりもしますけどもね。本当になんだろう、あのみんなが身を粉にしてさ、芸術って生み出されていくものだから、うん、まあ僕も下手の横好きですけども、音楽を生み出してる人間としてはやっぱそういう風に思いますね、うん、っていうところで、本当にこの話で終わっちゃったこのコーナー、どうしようこれ次回も図書館やっていいっすかね2回連続でやばいね。ちょっと岸真由子ちゃんの話どうしてもやりたくて、あのやっちゃったんですけどごめんみんな、あの紹介したい本もあったんだけど、ちょっと今日はこれで終わります申し訳ねえ、本当に申し訳ねえ。あのというのもですね、あのちょっと次のコーナーをねやりたいんだ、今日はどうしてもやりたいの。なので、ごめんなさい。パラビ図書館、to be continued。ということで、また、実は来週もやることになるのかな？わかんないですけども、もしかしたら、今月は今日で終わりかもしれないですが、気長に待っててください。次回は図書館です。間違いなく。ということで、リンゴウサギさん、どうもお便りありがとうございました。素敵な映画に巡り合えてよかったですね。シン・ウルトラマンもよかった。見て。まだね、あの、参加したいですっていう人がいないんでね。ちょっとだけ寂しい。うん、まあ、でも、いずれ、ブルーレイが出て、テレビ放映があってってなると、またテンション盛り返してくるとは思うんだけれども。はい。よろしくお願いします。ということで、以上、パラビ図書館のコーナーでした。このコーナーでは、こんな風にね、皆さんがおすすめしたい本や映画、新旧問わずに、まあ、ドラマも、OK ですよ、ご紹介いただければと思います、可能な限り、僕も見てですね、感想を、言えたらというふうに思っております。よろしくお願いします。曲、今日はヒデの話が出たので、ま、あの別にヒデっぽくはないと思うんですけど、なんかあのニュアンスとしてはあの近いものを感じてもらえるかしらっていうところでですね、この曲いってみたいと思います。アルバムジョインサークルから聴いてください。私 DY で茨。
唐突な痛みに歪んだ闇の中立ち尽くす、動けない背中を丸めてひたすらに埋めいてる、求めたい伸ばした両手はどこまでも空を切り、閉ざされたこの世界はなぜ僕だけを選んだの、ずつ踏み込む時間はあまりにも長すぎて、取り囲む白夜の向こうに憧れは置き去りで、チクチクと突き刺す茨は傷口を閉じさせず、治ることを知らない肉体、赤い手は焦る胸、偶然と必然の狭間、もがいては疲れ果て、さえも望めない今たちがくすぶって、孤独さえ慣れ果てた心、もう誰も信じない、浮かんでは消えてゆく夢をただ 数えて。
お送りしている曲は、僕のアルバムジョインサークルに収録されています。一曲目ですよ。アルバム一曲目でこれですからね。なかなかチャレンジャーだと思いますけども、茨という曲をお送りしております。この歪んだね、ラップというか、ボーカルというか、ぼやきというか、これがヒデっぽくない？ダメ？あの方もね、いろんなね、ちょっと壊れた、声を作るのに、ギターのエフェクターを通して、音を出すとかね、音というか声を加工して出すとかね、そういうことを果敢にチャレンジしてね、なんかどうやったら面白い音が作れるかな、今までになかった音が作れるかなっていうのを探求されてた方だと思うので、うん。ヒデの曲ね、ビューティー&スチューピッドが好きです。あははんね。いやーでもヒデの映画見たいな。うん。いつか見るよ。絶対見る。はい。ということで CM。 Hello, 20th century human. Pandemic. Sniper. 何かに強くすがっても。Let's go now. Hi, hi, hi.今この感情の赴くままに明日のことなんて誰にだって分かりゃしない、それが当たり前でも明日は。 DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。パラネットポッドキャストショッピング、さあ皆さんお待ちかね、パラネットポッドキャストショッピングのお時間です。このコーナーではですね、僕 DY のフェイバリットなものをご紹介して、リンクも貼って、そのリンクから、お買い物いただくと、僕のお財布に楽天ポイントがチャリチャリーンと入るという企画でございます。はい、ということで、2回目になりますけれども、今日ですね、収録日、名古屋36度行きました。そんな中、やりたいようなやりたくないような企画ではあるのですが、今日ご紹介しますのはですね、こちらです。じゃじゃん、長谷園から出てます、レンジのすすめ、ひき肉入り麻婆豆腐広東風ということで、これを作ってみたいと思います。これ何かというとですね、まあ、一見レトルトのカレーとかハヤシライスとかあるじゃないですか、あんな感じのね袋に入って、まあ、袋というか入れ物に入ってまして、でこれに豆腐を切って入れてレンチンするとなんと麻婆豆腐が出来上がる。これずっと CM 見てすごい気になってました。で、今日初見です。初見？初食？なんで、早速ね、じゃあこれ作っていってみましょう。僕、麻婆豆腐大好きなんでね。さあ、果たして、こいつは、まあ、長谷園なんであんまり外れはないと思うんですけど、うん、楽しみです。では、早速作っていきたいと思います。
さあまずはですね、ご用意いたしますのはこちらお豆腐ですね。お豆腐ちっちゃいものでも構いません、一丁ご用意ください。はい、そうしたらですねこちらのお豆腐開封していきたいと思います。お豆腐がですね今の季節はね冷ややっこにしても美味しいですし、まあ、お醤油をかけてそのまま食べるというだけでもね非常にこの旨味が凝縮されて、このネタ分かる人いるのかな、某猫にゃん先生はちくわのおじさんって言ってた人だ。結構僕見てるんですけど最近ね、お客さんのお家でキューピー3分クッキング見る機会があって見てるんですけど、ちくわを使ったところ一回も相変わらずないんですけどね。さあ、お豆腐を出しましたらですね、今度ですねゴミですね、 はい、こちらをですね、まあ大体こう、まあ普通に切っていきます。はい、一口大に切っていってよろしいかと思います。よいしょ、サクッサクッ。まあこんなもんだよね、絹ごしなので本当にサクサクいっちゃいます。はい、切れた。あ、そしたらですね、今度はレンジのすすめの方を開封していきたいと思います。こちらですね。はい、こちら、切りかきがありましてですね、まずこちらを取っていきます。
これいいですね、切りかきがこうあってね。はい、
おお、もうすでになんか辛そうな匂いがしてますね。やばいですね。はい、そしたらこのジップロック部分をですね外します。はい、ジップロック、じゃん。
おお、あ、もうこれうわうわ、すごい、なんかすごい匂い、いい匂い
で、さっき切った豆腐をこの中に入れていきますよ。
あ、これ美味しいわ、多分。もうね、袋開けたらね、ブワーってね、もうこの、ひき肉と、その、ちょっとこう、香辛料といいますか。
はい。もう、男の雑多な感じの切り方なので、大きいのとかちっちゃいのとかいろいろありますけど、それは勘弁しておくれって感じで。はい。豆腐入れました。そしたらですね、このジップロックを閉じます。はい、まあ、空気は多少入っていいと思いますけどね。はい、こうやって閉じていきます。そうするとですね、この、豆腐の旨味がね、凝縮されると思う。
知らん
凝縮されるかどうかは知らん。
はい、そしたら一応ですね、これ説明書きのところには、レンジ、600ワットで4分と書かれておりますが、DY ちゃんの持ってる電子レンジには600ワットという数値がございませんので、はい、安いので500ワットで、そうだな、まあ、5、6分やればいいんじゃないですか。で、これね、立てて入れてください。だそうですよ。はい、袋が立つようになっているので、これ立てて、今レンジの皿の上に置きました。そして5分、6分ぐらいか。じゃあいきましょう。
さあ、500ワットでね、6分温めてみました。それでは見てみましょう。
もうね、2分3分経過後ぐらいからですね、すごいいい匂いがしてて、やばいっす。これ熱いかな。
よいしょよいしょよいしょ。はいはい、来ました。はい、
お、もういい感じだと思いますね、これね。はい、あとはこのジップロック開けて、この中のものを、注げば、あちちちあちあち、結構熱いの、熱いの出てきた。豆腐だから水分出るんだよね、多分こう。はい、あちあちあち、はい、完成です。開けるとき皆さんこれ気をつけてくださいね。バーって蒸気が出てくるので、結構やけど率が上がる可能性があります。はい、ということで準備ができました。とりあえずですね、今私の目の前には、先ほど、レンジで作った麻婆豆腐と、あと、雑穀ご飯が用意されております。とりあえずこれだけ。はい。じゃあいただきます。実食。さあ、どんなお味でしょうか。うん、ね、当たり前のこと言っていい、普通に麻婆豆腐だわこれうまい。すげえな。うん、 やっぱね、長谷園なので、味は、外れはなかったですね。うん。あ、ちゃんとこう、片栗粉でとろみがついてる。
あ、美味しい。
ちょっとご飯と一緒にいただいてみましょう。うん。あ、美味しい。うん、あのね、ちょっと豆腐の食感欲しいなっていう方は、絹ごしよりも木綿でやった方がいいかと思いますけれども、普通に麻婆豆腐です。はい、とても美味しい。本当ね、まあ、昔の僕みたいに、まあ、昔の僕みたいにって今もそうなんですけど、ガス使うの怖いとか、ね、ちょっと麻婆豆腐の素買ってみたけど、なんか、ね、炒めたりとかするのめんどくさいなっていう方にとっては、とてもいい商品だと思います。味もすごくいいです。麻婆豆腐です。もう手軽にできるので、ちょっとおさらいですけども、お豆腐をちょいちょいちょいって切って、まあ、さいの目切りといいますか、切って、切りかきがあるんで、それ外して、で、ジップロック外して、切ったお豆腐ポイポイポイって放り込んで、ジップロック閉じて、600ワットで4分。で、僕は、500ワットで6分やりましたけども、普通に、美味しくいただけます。はい。これがですね、2食セットで500円ですので、まあ、結構お手軽にいけるんじゃないかな。あと、これアレンジしてさ、麻婆豆腐にし、麻婆豆腐じゃないわ。麻婆茄子でいただいても、美味しいかもしれないですけど、まあ、一応推奨はされてないので自己責任でという形にはなると思いますが、でもいずれ出てくるんじゃない、これ麻婆茄子のバージョンとかさ、結構出てくるんじゃないかな。あとレンジのすすめシリーズはいずれちょっといろいろ出てきそうな気はしますけどもね。はい、ぜひ皆さんお楽しみください。辛さもちょうどいい。うん、ちょっと辛いのが苦手な方はあれですけど、あとこれね、麻婆丼にしても非常に美味しいと思うので、うん、みんな試してみてね。はい、ということで、今回のパラネットポッドキャストショッピングは長谷園から発売されておりますレンジのすすめ、麻婆豆腐広東風でございました。美味しいよ。
DIY のパルベライズビート。
DIY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。久しぶりでしたね。パラネットね、やりました。やっとやれました。これ実は6月にもう撮ってたんだけどさ、もうね、安倍さん撃たれるわ、人生相談もやりたいわで、ちょっとね、流れて今日の回になってしまいましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。結構ね、おすすめですよ。僕はまた買いたいと思っている。よく水を切りましょう。これ大事。はい、この過程を私はすっ飛ばしたので、若干それもあったかもしれない。はい。ということで、おすすめですよ。レンジのすすめ。はい。ぜひぜひ買ってみてちょうだい。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。パラビ図書館では皆さんがおすすめしたい本や映画、ドラマ、新旧問わずに、教えていただけたらと思います。可能な限り、こちらで、読んだり見たりして感想を述べたいと思います。今日は私の感想が何一つ言えなくて申し訳なかった。本当。でもリンゴウサギさんどうもありがとう。はい、各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークモモメールドットコム、 parabi@momo-mail.com。 ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート、お好きな方法で番組に感想、お便りお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしております。それから僕 DY、音楽活動をしておりまして、もしかしたらですね、ストアによってはもう販売とかサブスクが終わってるかもしれないんですが、一応今月いっぱいの予定で、パンデミック21というシングルとチョッパーさんが歌う青空っていうね、曲の販売が終了になります。パンデミック21に至っては1年、青空に至っては5年ぐらいかね、皆さんに、ご愛顧いただいたと思います。たくさん聞いていただいてどうもありがとうございました。またすぐ聞けるようにはしたいと思います、何らかの形で。え？ということで楽しみにしててください。さあ何を企んでいるのかなということで、次回は図書館やりますはい、もう夏のね、読書大会やろう。もう、2回連続で、図書館やりたいと思います。来週更新できるかどうかはちょっと約束できないですけれども、次回もね、楽しみにしていただきたいと思います。しかし、ダメだね、最近ね、涙もろくなっちゃって、なんか、ツイキャスやっててもこの間ちょっとね、泣いてしまいましたけど。ちょっと、弱いわ、最近。ダメだわ。ね。頑張る。頑張るよ。皆さん暑いですから、くれぐれもね、コロナも怖いですけども、熱中症の方も、しっかり対策をして、気をつけていきましょうね。いろんなね、ことがありますけれども、前向きに、できるだけ前向きにいろんなことを考えられるように、僕も何かしら発信していけたらと思いますし、世の中にはね、いろんなコンテンツが溢れています。皆さんに合ったコンテンツを見つけて、楽しんでいただけたらいいんじゃないかな、というふうに思います。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ DY がお届けしました。それではまた次回です。ごきげんよう。バイバイ。